カンナムというソウルにですね、カンナムという地域、カンナムの中央バプテスト教会、バプテストです。同じ私たちと同じバプテスト教会から福岡新生教会日本宣教のために、今お働きくださっていて、今ご家族ですね、一緒にこの夏休みの時を玉川教会で過ごされ、そして何よりも先生たちが願っておられること、玉川教会のリバイバルですね、多くの魂の救いのために、ですね、この数日先生ご家族と交わらせていただいて、本当にたくさんの幻をいただきました。本当に感謝いたします。私たちはですね、本当に韓国、中国、そしてインドネシア、多くの日本は罪を犯してきましたけれども、ただイエス様の愛と許しを持ってこのようにして日本の教会のために使え来てくださったことを本当に感謝いたします。このあと木曜日までいらっしゃいますので、良き交わりの時を本当に持ちたいと思います。それではメッセージに入る前に一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い愛なる天皇とおさま、尊い皆を心から褒めたたえます。感謝いたします。今日この礼拝に私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたを礼拝するために今日招かれたことを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、天の門を大きく開いてくださり、私たちが今日語られる御言葉によって生き返ることができますように、今日語られる御言葉によって私たちが新しい一週間、様々な試練に勝利していくことができますように助けてください。今日は泉小春ちゃんのバプテスマ式が備えられておりますから、ありがとうございます。主よ、本当に多くの涙の祈りが積まれ、一人の子が神の子として生み出されるこの幸いな時に、私たちも共に集わせていただいておることを感謝いたします。どうぞこの時を祝福してくださり、またさらに姉妹の歩みも祝福してくださいますようにお願いいたします。今日このところに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また私たちの家族がおります。主よ、どうぞその場にあってあなたが助けてくださり、共に恵みに預かる一週間となりますように導いてください。今日の恵みを心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。実はですね、このバプテスマ式にあたって、まあ、緊張しているのかですね、昨晩夢を見まして、もういわゆる緊張している時に見るですね、夢を見ました。どういう夢かと言いますと、何かですね、突然会場が狛江教会に移ってたんですね。今、狛江教会、日本キリスト教団の狛江教会と、1年に1回私たちは礼拝を捧げますけれども、突然朝起きたら狛江教会です。そしてですね、メッセージも私がします。そしてバプテスマ式も狛江教会でしますというふうに言われて、大慌てでですね、狛江教会に着きました。でギリギリ5分前ぐらいに着いたんです。で自分の格好を見てみたら、全然ですね、洋服着替えられていない、もう寝巻きみたいな状態で着いてしまった。そしてですね、もう5分ですから、もう間に合わない、帰る時間がないですね、もう大慌てで朝目を覚ましまして、夢でよかったですね。バプテスマのですね、この礼服も持ってない、何も持ってないと思って、メッセージも準備してない、まあそのような状況でしたけれども、今日はですね、現実は大丈夫だと思います。本当にですね、皆様の祈りの中、今日先ほど倉成弘子姉妹のお祈りにもありましたように、泉ちゃんが、小春ちゃん、ごめんなさい、小春ちゃんが生まれるにあたってですね、本当にお母様泉さんのお祈り、またですね、おばあ様のお祈り、本当にご家族教会の祈りが一人の子を生み出していくこと、本当に私たちは恵みをこの体験させていただいておりますこと、本当に深く覚えて感謝いたします。そしてですね、私たちはこの時にあたって聖書でどのように記されているか、聖書はですね、今日を朝まず冒頭にヨハネの手紙第一の御言葉を司会者のアサリ執事に読んでいただきました。そこには何と書いてあったかと申しますと、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アーメン。まず最初に神様の愛があって、その愛がイエス・キリストを私たちに使わせてくださって、そして私たちはその方と共に生きるときに、 新しい人生、新しい命に生きることができるようになる。そして聖書にはこの真理を神様は全ての人が知ることを望んでおられると書いてあります。教会はこの地上において神様の御心を実現するために建てられました。その教会で今一人のですね、幼子の信仰を持ってバプテスマが行われていくこと、本当に教会の何よりの喜びであります。主の皆を心から褒めたたえます。もう本当に先ほどのですね、信仰告白を聞いてわかると思います。幼子の信仰は素晴らしいです。いかに聖書に若き日に何時の作る主を覚えなさい、なぜそのように書かれているか、もうだいぶ大人になった私はもうよくわかりますですね。だんだん大人になるにつれて理性が働き、理性も大事ですね。神様が与えてくださった理性はとっても大事です。理性が崩壊するといろいろなことが起こっていきますけれども、その理性が中心になっていく、そして心が固くなっていく、頭も固くなっていく、これが残念ながらですね、大人になることの一つの過程であります。でもだからこそ私たちは小さい時に、幼子の時にいつも聖書を聞いていること、そしていつも教会の中にですね、いつも身を置いていること、これがとっても大切だと聖書に記されています。今日も子どもたちから若者たちがたくさんいらっしゃいますけれども、そして私たちはですね、先ほど小春ちゃんが告白してくださったように、まさに私たちもこの従うべき道、イエス様はこのように聖書で語られました。私は道であり真理であり命である。私たちがこの人生を生きるにあたって従うべき道、また誠のこの真理、それに生き、また預かるべき永遠の命の源を知って生きるということ、これが誠に幸いな人生であります。イエス・キリストを信じる幸いな人生、それがですね、小春ちゃんがこれからいよいよ歩まれますことを心から感謝し、またですね、これからの姉妹の歩みが最後まで主と共にですね、この生涯歩まれますように共に、教会は祈ってまいりたいと思います。さて今日は、誠の友とタイトルを付けさせていただきました。聖書には、イエス・キリストというお方は、私たちの王の王、王様であり、もう言うまでもない救い主であり、慰め主であり、癒し主であり、また私たちの主人であり、そして羊飼いであると、そのように記されています。では先ほど読んでいただいたヨハネによる福音書にはどのように記されているでしょうか。ここではですね、ヨハネの福音書お開きになる方は新約聖書199ページですね、ヨハネによる福音書15章、今日13節から司会者の方に読んでいただきました。ここにはですね、イエス様はこのように今日おっしゃってるんです。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。また、15節のところにも、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。他のところは羊飼いです。主人です。しもべは主人に仕えるものです。けれども今日このところでは、イエス様が私たちの友である。イエス様が友となってくださった。イエス・キリストは神の子ですから、神様が地上に来てくださり、また私たちの友となるために、罪人の友となるために、イエス様が来てくださったことがこのところに記されています。そして私たちは、16節を読むならば、あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。この人生において、出て行って実を結び、またそれが残るようにと、そして神様にお祈りするように、そのように任命した。今日このところを読むならば、まさにそれは私たち一人一人がイエス様の友となって歩むという任命であります。ここではしもべではなくして、イエス様の友として生きるように私たちは選ばれた、 私たちがこの人生を選んだのではありません。そうではなくして、神様が皆さんを一人お一人をイエス様の友として生きるように、そのように選んでくださった。そのようにここで書き記されています。皆様にもきっとですね、友がいらっしゃると思います。ちょっとですね、友ということで調べてみましたけれども、メル友、飲み友、飯友、ママ友、クリ友っていうのは私が作りました。クリスチャンの友達ですね。言うのかどうか知りませんけれども、クリ友。メル友はご存知ですか？メールをする友達でしょうね。飯友はご飯食べるですね。友達です。で、飲み友、飲み、ね、で友達ですね。そしてママ友。今日ですね、倉成力松くんのお友達のご家族がいらっしゃっておりますけど、まさにママ友、私の姉とですね、ママ友。ホッケーの仲間のですね、チームのお友達が、オッケー友ですが、ですかね、沖友、沖縄の友達がですね、来ていらっしゃっております。そしてまた、ここにはですね、面白いのがありました。ずっともっていうの、ご存知ですか？ずっとも。何かというとですね、ずっと友達という。別にじゃあ全部ですね、ずっとずっとも、皆さんにもですね、ずっとも、メルとも、ママとも、いろんなお友達がいるのではないかと思います。まあ、友達はですね、場所が近くても遠くても、まあ、いつも心を通わせながら歩んでいく。いつも語り合っている関係、まあ、時々喧嘩もするでしょう。そのような友達がこの地上を生きるときにも私たちに与えられていると思います。しかし今日私が皆様にお話ししたいのは、私たちの誠の友となってくださったお方のお話です。今日泉小春ちゃんはまさに誠の友となってくださったお方、イエス・キリストと共に選ぶ人生を恵みのうちに選ばれました。それは、この方はどのようにしてそれでは私たちの誠の友となってくださったんでしょうか。今日先ほども15章の13節を読みました。それは、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。すなわち、これはイエス様ご自身のことを語っています。イエス様がどのようにして私たちの誠の友達、友になってくださったかというと、イエス・キリストが私たちのためにご自分の命を捨てることを通して、これ以上の大きな愛はないとこのように書かれています。まさに最大級の絶大の愛を私たちに示してくださいました。それはイエス・キリストが、誠の友が私を救うために死んでくださったことを通してです。私は小春ちゃんとですね、同じぐらい8歳の時にバプテスマを受けました。もうですね、だいぶ小春ちゃんのレベルが先に行ってですね、もう本当に素晴らしいなと思っております。こんな成長したですね、このバプテスマ式ではなかったと思います。けれどもですね、まあその時に、誠の友なるイエス様と共に歩みます。まあそのようなですね、告白をしたと思います。それは、私たち自身が、この人生を地上を生きるにあたって、様々な試練がある。様々な苦しみがこの人生の中にあります。メルとも、ママとも、ずっともですね、ずっと友達でいてくださっても、友達では解決することができない。家族であっても、夫婦であっても、どんなに仲いい関係で人生を長いこと生きていたとしても、それでは解決することができない。様々な困難というものが人生にあります。そして何よりも、私たちの大きな問題、抱えている人間の問題は何でしょうか？それは私たちの罪の問題です。神様によって、神様と共に生きるように、素晴らしい人生をいつも祝福のうちに、神様に従って歩んでいくように、私たちは作られた存在です。けれども、私たちのうちに、神様に反する思い、自分の人生ですから、自分の人生を自分の力で生きたいです。誰かの指図は受けたくありません。そのようにして自己中心的に生きる。その時、私たちは神様のご計画と神様の御旨と愛をもってイエス・キリストを使わせてくださり、それをもって私たちを救ってくださる。罪の力から 暗闇のさまざまな力から誘惑から私たちを解放し、本当の自由な人生を私たちに与えてくださったんですけれども、私たちのうちにある神様に敵対する思いがそれを拒んでいます。神様は右でも私は左、そして最初に聖書の中で記されている罪は何でしょうか。これは傲慢という罪です。神様異常であること、そのことを求めました。蛇の誘惑を通して神様より知恵あるもの、神様よりですね上に行くもの、そのように私たちの罪はその昔から私たちのうちに入り込んでしまった。これをしたいと思うけれどもなかなかすることができない。みんな正しく生きたいとは思っています。正しい家庭を築きたい、正しい人生を生きたい、正しい社会を築きたい、けれども私たちの罪がそれを妨げてしまう。それが今の現実であります。日本で起こっている問題、世界中で起こっている問題、これ多くの人はですね、神様がいるのになぜこのようなことが起こるのか、そのようにですね、昔私もたびたび友人に聞かれたことがあります。けれども大事なことは神様が起こしているということではないということです。人間の罪がそれらのことを起こしていることに私たちは早く気づかなければなりません。家庭の問題もそうです。職場の問題、様々な問題、神様が何かですね悪いことして人間を仲違いさせているのではありません。私のうちにある愛することができない心、自分とちょっと違う人をすぐに裁いてしまう、その人を受け止めることができない、そういう私たちの小さな心、そして私は正しい、でもあの人は間違ってる、クリスチャンになってもですね、神様あの人をどうにかしてください、自分は正しい、自分は一番神様のそばにいると思い込んで、思い上がってその人を神様の座に裁き引き出そうとしている、こういう罪、これらのことが私たちと神様の関係を妨げている、そのように聖書に記されています。けれどもそのために父なる神様は私たちに御子イエス・キリストを使わしてくださいました。私たちが誠の友と生きるなら、私たちは誠に素晴らしい人生を生きることができるんです。皆さんの人生でもそうですよね。誰を友として生きるか大切だと思います。同じように私たちが人生を生きていくのに、人生はそれぞれです。家族がみんな5人であれば5人家族がいたって、今日ですね、パク先生ご家族3人、本当は4人なんですね。ムンチュンさんという お兄様が今ですね、韓国にいらっしゃいますけれども、皆さんそれぞれ4人家族であるが、4人一人一人の人生があります。神様は家族丸めて祝福します。ですね、そうではありません。一人一人が尊い人生として、神様に命が与えられました。その中で私たち一人一人が誠の友と生きるように、私たち一人一人がその一人のために、皆さんお一人お一人のために、私のために命を捨ててくださった方がいるんです。皆さんのために、お隣の方じゃありません、皆さんのために、あなたのために命を捨てられた方がいるんです。それがイエス・キリストです。今日私はこの誠の友を皆さんに紹介したくて立っております。このお方が皆さんを最後まで人生導いてくださるというんです。時に人間のこの友達関係はそれを頼ってでもですね、突然足元救われる時もあるでしょう。こうやって慰めてほしい、これは人間のエゴですね。いや、ここを言ってほしいんだけど違うこと言っちゃうんですね。夫婦関係でもあると思います。いや、それじゃないのよ。そういう人間、自分勝手な愛を求めます。けれども、誠の友となるイエス様は、私たちの一番近くにいてくださり、そして私たちに一番大切なこと、それをいつも教えてくださり、そしてただ教えてくださるだけではありません。その道に歩めるように、私たちを導いてくださる。これが誠の友です。 ただ言うだけで終わるんじゃないんです。しっかり手を握って、こっちだよ。あなたは私の友なんだよ。だから友である限り一緒に手を握って私と一緒に行きましょう。そのように人生を導いてくださるお方。この方は倒れることがありません。この方は失敗することがありません。この方は間違うことがありません。この方は死ぬことがありません。永遠に生き続け、私たちを永遠の御国、天国へ導いてくださるお方です。そのお方は、私たちの罪のために十字架にかかり、その身を、その命をもって、私たちの罪を滅ぼしてくださり、新しい命に生きるようにしてくださいました。そしてその方は死んで終わったのではありません。三日後に復活されて、今聖霊となって私たちと生きてくださっているお方です。皆さん一人一人に誠の友がいることを今日覚えてください。皆さんが一人一人が誠の友と生きるならば、皆さんの家庭は祝福されていきます。皆さんの夫婦関係も職場も学校も祝福されています。あの人からじゃなくて、あの人が変わればではなくて、この問題が取り除かれではなくて、皆さんが今日聖書で語られている、私があなたを愛した、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。そのように語られたその愛を私たちに示し、私たちに与えてくださったこのお方が、今日私たちと共に歩むようにと、私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。そして、私たちは最後にですね、そのように招いてくださっている誠の友と歩んでいくとき、17節のところにイエス様が今日語られました。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。私たちは誠の友がいてくださいます。イエス・キリストが生きてくださいます。しかし私たちがその誠の友と本当に関係を持って生きるためには、私たち自身が誠の友であるイエス様が語られるこのお言葉に従っていくこと。わかるように友達があっち、いや私はこっち、これじゃ一緒に心合わせられません。誠の友がこっちだよ。私も一緒に行きます。誠の友が愛しなさい。愛します。許しなさい。許します。その時私たちは本当にこの誠の友なるイエス様から命をいただいて、私たちも愛する者に変えられていきます。許す者に変えられていきます。そのような家庭を皆さん想像してください。そのような職場を想像してください。そこには愛が満ち溢れています。今この社会に、いや私たちの家庭家庭に足りないのは愛ではないでしょうか。愛すること、許すこと、これが足りないがゆえに、私たちには様々な問題が起こっているのではないでしょうか。けれども今日、そこに勝利する鍵が私たちに与えられました。それは、私たちが誠の友として生きる人生であります。この方と生きるとき、私たちはそのうちに溢れている愛をいただいて、許せなかったものが許せるものになり、愛することができなかったものが愛するものに変えられていく。これが聖書で書かれている真理です。私たちの力ではどうすることもできない。けれども、誠の友なるお方が力を持っておられます。誠の友なるお方が愛を持っておられます。許しを持っておられます。無償の愛をこの方が持っておられます。それゆえに私たちはこの方とこの方に従って歩んでいくとき、私たちの人生は愛に豊かにあふれていく人生に変えられていくことを信じます。最後に詩編を開いて終わりましょう。今日購読箇所で共に読みました詩編124編を開いて終わりたいと思います。旧約聖書970ページ、詩編124編